皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第103回です。
はい、
収録してます。本日が7月18日日曜日の、ちょうど夜の8時になったところなんですけれども、
はい、
今日天気予報を見てましたら、北海道の方がかなり気温が高くてですね、帯広の方で 37.1 度。
え、北九州何度だったの今日。
今日30度いってなかったと思うよ。昨日も26度ぐらいだった。
ほんと？
結構九州の太平洋側とか、結構今日また強い雨がね、四国の方も降ったりして、その影響もあって、こう晴天という感じじゃなかったんで、それの関係で、まあただね、湿度があるから蒸し暑いんで、今もエアコンを入れておりますが、そして、うさこは本日、車の中の収録ということで、エアコンをつけていないと。
あのね、今の車になってからエアコン一回も入れたことないよ。
なんで？
え？あの、譲り受けたおじさんがすごいね、ヘビースモーカーだったんだよ。
あ、だからさ、
匂いがするんじゃないかと思って怖くてつけたことない。確かめたことない。
なんかあの、オイルランプが点灯するわ、匂いが染みついとるわ、すごい車ですな。
いや、あのね、あの、それについて新情報ですけど。
はい。
あの、うちの車ね、多分オイルランプつかないんだよね。
あれ？この前ついたって言ってなかった？
ついた。そう、あの、ついたんだけど。その後だよ、その後。2回目のオイル交換したと、オイル交換？オイル補充か。した時はさ、もうほんと空っぽだったの。空っぽだったのにオイルランプ全然ついてなかったんだよ、その時。
それも怖いな。
壊れたんじゃない？オイルランプも電気も切れたんじゃない？
それ、あの、エンジン焼きつくよね、オイルなくなったら。
焼きつく。多分ね、もう入れないとダメだと思う。3回目。もうだってなんかカラカラ変な音してるもん。
いや、もうこの前みたいにほら、またあの高速の途中で止まるとかさ。
大丈夫だよ、この車で遠出なんかしないから、恐ろしくて。
いや、遠出しないにしてもさ、家の近所でもやっぱり止まったら困るでしょ。
困るね。
くれぐれも気をつけて。
はい。
まあそういうことで、今、かなり暑い北海道のうさこがもう熱でへたばってて、まあ、九州の方が、まあ、こちらもね、まあ、そこそこ暑いんですが、まあそれよりも湿度があるし、あとね、まあ、なんて言うんでしょうね、局地的に雨が降ったりとかね、本当にいろいろ今あっておりますが、まあコロナの関係もね、一応こちら緊急事態宣言とかも一応すべて解除になって、あの居酒屋とか飲食店も通常営業ができるようになったというものの、なんとなくですね、まあ数は多くないけど、福岡市とかまた少しずつ感染者数が増えつつあると、まあまだ2桁だけどね。で、ほら、東京が今日で5日連続4桁？
本当？
で、これでね、オリンピックやろうとかさ。で、さっきニュース見てたら、選手村で、あの、選手と大会関係者からまた3人ぐらい出たとか？
まあ、そりゃ出るでしょうね。
出ますよね。あとなんか、まあ、笑っちゃいけないのが、昨日か一昨日のニュース見てたら、どっかの国の選手が、宿泊施設から、なんか書き置きして逃走したというのがあって。
なんで？
いや、日本で働きますとかいう書き置きをして行方不明になったって。それは何なんだよと思ってさ。
で、その人は何？日本に来たってこと？
いやいや、だから日本に来て、まあ別にその人は陽性とかじゃなかったけども、その選手村の宿泊施設から書き置き残して行方くらましたって。
ええー。
いや、それはね、ほら、別にね、刑務所とかじゃないんだから、そんな厳重な監視をしてるわけでもないしさ。ね、あくまで宿泊施設だから抜け出そうと思えば、それは抜け出せるだろうけど、それもどうかいなっていう感じで。で、まあ一向に盛り上がらないまま、オリンピック本当にあるのかどうか。まあ、あっても無観客だし、多分自分テレビも見ないと思うので。
本当に、それでもさ、やろうとしてんの？
今のところはね。
信じられん。
こういう状況だから逆にテレビの視聴率は取れるかもしれんよね。観客いけないんだから。
はあ。
ただし無観客の競技見てどれだけ面白いかだよね。だってほら、去年もプロ野球ですら無観客とかの試合見てたら、
うん、
なんかもうなんか2軍か3軍のね、試合ね、練習試合見てるような感じで、なんか ね、やってる選手もかわいそうだけどさ、
うん、
ホームラン打ったってさ、何も盛り上がらんわけじゃん。
確かに。
ね。だからね、あれはちょっとね、悲しいものがあったけど、なんかオリンピックもそうなるのかなぁとね。いや、ほんと選手の人たちはね、頑張ってきたと思うんだけれども、
うん、
ねえ、どうにかならんのかねと思いますけれどもね。
いつからだっけ？
もう今度 20? あれ ?23 だったっけ？もうそれすらよくわかってないって。どれだけ興味がないんだよね、みたいな。
私も多分見ないと思うけど、テレビつけなくて。
まあ多分ニュースとかでね、あるだろうか。まあそれは見るぐらいかなと。わざわざ中継は多分見ないんじゃないかなと。いう気がしますがね。
うん、
まあちなみに前回の東京オリンピックは私が生まれた昭和39年に、開催されたわけなんですけれども、
うん、
当時住んでた家の近所を聖火ランナーが走って、当時0歳だった自分を抱っこしてうちの母親は見に行ったということを昔聞きましたけどね。うんとで全く記憶にない。0歳ですから。
あったら怖いよね。
人によってはほら、生まれた時の記憶があるとかいう人もいるけどさ、まあどこまで本当かね、わかんないし、その本人の記憶をさ、客観的に確かめる術もないからね。
そうね。
私はね、生まれて産湯に浸かったのを覚えてますと本人が言い切ったら、100% 否定するのも難しいだろうしね。
いや、温度が熱くてとかね。
ね、何の温度が？
お湯の温度が。
いや、まあまあ、世の中にはそういう人がね、いるかもしれないね。もうサンバさん、産湯つけてもらったのはいいけど、なんか熱くてさ、みたいな。
うん、石鹸が目に染みてって。下手くそでさ、とか言って。
まあそんな人もね、おるのかおらんのかわかりませんけれども。そういえば、うちの妻の職場の同僚の人が、チケットの予約して、まあ当たったらしいんですよ。うん、だいぶ前の話だけれども。
うん、
結局ね、払い戻しになったけれども、
うん。
非常に競争率が高いところで当たって、まあ本人は相当ね、もうバザーイっていう感じだったけど、
うん、
もうがっくし来たと。
そうだろうね。
でも仮に今、お客入れますと言われても、
うん、
東京行けないだろうと結局ね。
うん、まあ確かに。
だからまあキャンセルになって、まあお金が返ってくる分は、まあせめてもの救いだと。
うん。
うん、とは言ってたらしいけどね。この二人、本当にオリンピックに興味がないんで、これ以上話しても何も盛り上がりはないと思いますけれども。
もう全くもうそれよりももう天気がどうのの方が興味あるわ。気温が高くてとか。
いや、本当にね、まあ年々この時期のね、集中豪雨とかね、まあいろいろあるけれども、なんか、年を追うごとにこう、状態が悪化していくというかさ、
うん、
この前九州もね、鹿児島の方がすごかったし、
うん、
まあ熱海とかね、島根、鳥取とか、
うん、
あちらこちらはすごい状態になってるんで、本当にね、いつどこで何が起こるかわかんないし、
うん
あ、そうそう、昨日の夜もこっち地震があって。
本当だ。大丈夫だった？
あ、いや、うちのところはね、震度2ぐらいだったんで。
あ、本当。
まあ、大分の方で震度4で津波とかなかったけど。
うん。
ちょうどこの夜の9時ぐらいだったかな？リビングでテレビ見てて。
うん。
二人して、あれ？揺れてるね、ぐらいな感じだったけども、ちょっとなんかミシッとこう音はしてね。
うん。
うん。やっぱり怖いよね。いい気持ちしないし。
まあね。急に来るしね。
そうそう。熊本地震の時は震度4だったんで、しかも夜寝とる時に揺れたんで、あれは本当怖かったけど。スマホのね、緊急通報のあれはならなかったから、まあそこまで大事じゃないだろうと思ったけど、やっぱりいい気持ちはしないよね。
うん。
だけどすぐスマホで検索したら、どこどこ、震源どこ、みたいな感じで。まあ、昨日の夜の分は本当に被害はなかったみたいでよかったんですけどね。
うん。
なんでこう、子供の頃とかこんなにね、大雨が降ったりとかさ、地震が あちこち起きるとかいうことはなかったんだけどね。
なかったし、北海道で30度超えるっていうのがまずなかったもんね、昔。
ないよね。こっちでもね、子供の頃やっぱ30度とかいうのは、なんかやっぱ特別暑いというような記憶があるけどね。
うん。
35度とか絶対子供の頃なかったもん、この辺りは。
なかったね。
だってもう体温と同じぐらいのね、気温とか。
うん、
日本だったらまあ沖縄とかならともかく。
うん。
うん、そんな気温がね、あるとかいうのはもう想定できないし。
うん。
あの、九州というか、割とあの、日本でも気温が高いところで有名なのが、あの、大分県の日田市というところがありまして、うん、よくあの、ニュースとかでもね、あの、最高気温の、あの、報道の中で出てくるところで、
うん、
あの、大分県の山の中でも、本当にあの、盆地なんですよ。周り全部山に囲まれて。
はいはい。
高速道路とかは通ってるんで、まあ前はちょくちょく遊びに行ったりしてたけど、
うん、
もうだいぶ前な、4、5年もっと前かな。一度夏休みに行って、
うん、
その時もね、確か36度ぐらいあったんですよ。
暑。
まあ、車運転してる間は当然いいけれども、
うん、
車を止めてお店に入ろうとして、
うん、
車のドアを開けて一歩外に踏み出した瞬間、
うん、
なんかね、空気が重いというか、お湯の中を歩いてるような感覚としてね。こちらを体験したことがない気温なんで。で、うわっていう感じで、まあまあ、それでもその場で倒れるようなことはもちろんないんだけども、
うん、
ただこちらが慣れない気温でうわーとか言ってる時に、まあ地元の小学生ぐらいの子供がよくね、自転車で平然とさーっと走っていったけど、もう慣れとるんだろうけど。まあね、あそこはね、ほんと日田市っていうのは周りが山ばっかりなんで、本当にすぐ気温が上がるんですよ。もうしょっちゅうニュースに出るところでね。
ああ、盆地はね、ダメ。本当に。
まあ、北九州なんかは横が海だから、まあ、そこまで気温が高くなることはまあないんだけれども。
うん、
まあ、そういうことで、コロナとかね、この気温の変化が激しいので、皆様方体調管理にはくれぐれも気をつけていただきたいんですけれども。
はい。はい、
配信するよ夜のゆいろく。
本当だべし、いいんでしょう、はい。
配信するよ夜のゆいろく。
それでは皆様。
聞いてみてね。
というわけで、話を強引に変えますけれども、
うん、
昨日ですね、あの収録ベースの昨日、うん、久しぶりにですね、あのゆうすけさんと MCU ラジオを収録してですね、
うん、
ブラックウィドウと、ロキの2本撮りをしまして、でブラックウィドウは今日7月18日にも配信しましたので、よろしければお聞きいただきたいんですけれども、
うん、
まあそれはそれとしてロキ様終わっちゃいましたね。
終わっちゃったね。
どうでしたか。
え、
最終回まで見て、
うん、なんかあのね、いや、マーヤさんが最終回、いや私3回ちょっと意味わかんなくて3回見たとか言ってたけどさ、え、そんなによくわかんない話なんだと思って。
うん。
まあ私、全部一回しか見てないんだけどさ。
うんうん。
ん？あ、え？って、え、こういう終わり方？と思って。へーと思って、え、この後どうすんの？と思ってずーっと見てたら、ルキはシーズン2で帰ってくるってもうあの、字が出た瞬間叫んだもんね。やったねって。ルキ様帰ってくるよ。そうでしょって。そう、こんなんで終わるわけないっすよねって一人で叫んでたよ。
もう、ロキ様は私のために帰ってきてくれるのよ、みたいな。
ああ、そりゃそうですよ。
そりゃそうなの。否定しないのか。まあ、当然ね、作る方はもうシーズン2ありきでのあの最終回だったから、まあ、ああいう展開だったんでしょうけどね。
うん。
もうシーズン1で終わるんだったらまた違う話に、ね、なってたと思うけれども。
だって、ねえ、終わりそうな気配が全然ないんだもん。
ないですよね。だから、こうネットで感想を見ると、やっぱり最終回については、
うん、
なかなかあのみんな反応がバラバラですね。あの、その一つ前の第5話はみんななんかね、結構絶賛というか盛り上がっとったんだけど、あの、いろんなロキが出てくるという話は。
うんうんうん、
特にあの、ワニロキね。
うん、ワニロキね。
ワニロキすごいね。あの、ハッシュタグワニロキって入れたら本当にあの、ワニが出てくるという。
ねえ、かわいいね、あれ。
あれで結構ね、皆さん盛り上がったんですけれども。
うん。
ちなみにですね、第5話で、まあ、ワニロキと対比して、層の変異体ということでカエルが出てたんですが、お気づきでしょうか？ちょっと映ってたけど。
え？わかんない。だって一回しか見てない。
出てるんですよ。第5話に。
うん、
で、そこで、まあちょっとね、そのカエルが、まあ叫んでるんですが、あれだったら見直していただきたいんですが、このカエルの声は、創薬のクリス・ヘムズワースがちゃんと当ててると。
へえ、すごいね。
しかもワンシーンだけだけど、その過去のライブラリー音源じゃなくて、このドラマのためにわざわざ新規で録音したという。
お、すごい。このためだけに。
しかもカエル。
すごいね。
すごいので、見られる方はもう一回見てみると面白いんじゃないかと。
はい。
しかしあのワニロキはすごいなっていうか、もう本当にただのワニでしかないんだけれども。
うん。うん、まあ、いろんなロキすごかったけど、おじいちゃんね。
うん。
いやー、活躍したね。かっこいいと思ったね。
すごかったね。
うん、
なんかすごいパワー持ってて、うん、おーみたいな感じで、いろいろありまして、まあ結局ね、単純に言うと、まああまりネタバレかまさんようにはしたいんですが、まあ、なんていうかね、ロキの成長物語じゃないけれども、だいぶ変わったね、うん、ロキも。このロキは。
変わったね。もう完全に今までのイメージ覆ったでしょ、みんな。
ね、映画本編のロキもね、回を追うことにね、少しずつ変わっていったけど、
うん。
ドラマ版のロキはもっと変わっちゃったもんね。
もう、ただのいい男でしかないよ。もう、イケメンよ。なんだ、あれは罪よ。
第1話で、
うん。
インフィニティストーンの力で、
うん。
ニューヨークから脱出して、
うん。
砂漠に落ちてきて、
うん。
で、その地元民がいたら、
うん、
わざわざそのね、低い岩の上に登って私はアスガルトの王子ロキだという、意味不明なあの行動をした、チンケなロキからは考えられないぐらい。
いや、そういうとこも可愛いじゃん。もう可愛いんだよ。
未だね、意味がよくわかんないんだけど、わざわざあんな岩に登んなくてもいいだろうと思うんだけど。
いや、もうだからもう、ね、そこがいいじゃない。もうちょっとでもみんなより高い位置に行ってやろうみたいなさ。
そのロキがですよ、もう本当に友達を作ってね。
うん。
第5話でね、メビウスにハグするとかさ。
うん。
あれ感動しちゃった見てて。
ねえ。
ロキが友達作ったよ、みたいな。
すごいわ。
で、しかもね、今度はもう人をね、好きになるところまで出てきてさ。
もう、完璧。
完璧です、ね。
完璧すぎる。さすが私のロキ様。
さすが福岡でロキ様グッズを買い占めた。
ねえ。
うさこのロキ様だけのことありますな。
ねえ、あれさ、いくらだと思う？マーベル店行った大場さんから見てさ、あれはさ、どれぐらい買い占めたと思う？
いや、それ、なんか、ツイッター上でクイズじゃないけど、なんかやってませんでした、それ。
やってた。
それここで言っていいの？あれまだ締め切りあったんじゃないの？
うん。ダメ。後で言って。
いや、別に、見当もつかないけど、まあ、大人買いしたんだろうな、ぐらいな感じで。
大人買いした。もう、本当に、マーヤさんが呆れた目で見たもんね、最後。もう良くないって。
いや、自分も、福岡のね、博多駅9階でやってます、マーベル店に行ったわけなんですが、そこのグッズ売り場に、まあ、ちょうどね、このドラマのロキが配信中ということもあって、
うん、
ロキのコーナーがあってね、結構いろんな種類が置いてあったけど、
うん、
これ、うさこ来たらもう買いまくるよなと。最初にそれをまず思ったもん、あの時に。予想通りやったけどね。
予想通りでしょ。
まあ、そういうことで、楽しみは続くということで、まあ多分ね、来年以降でしょうけれども。
ねえ。
まあ多分ね、まだ準備中だから撮影も来年になるんだろうから、まあ来年の早くて、後半ぐらいからですかね、配信あったとして。
ああ、じゃあ丸々1年は待たんとダメか、やっぱり。
ドラマ版も映画版もこの後が詰まってるからね、どうなるかわかんないけど、
うん。
で、映画も今ブラックウィドウやっておりますが、
うん、
9月にシャンチー、11月にエターナルズ、12月にスパイダーマン、ノーウェイホームと、
うん、
一応年内あと3本ありますし、
うん、
で、ディズニープラスが8月から今度はアニメシリーズになりますけれども、ホワットイフというのがね、
うん、
始まって、
うん。
で、まだ具体的に配信日発表されてないけど、多分年内ホークアイもあるだろうし。
そうなの。
もう撮影終わってるので。これホークアイは、配信前にブラックウィードウを見た方がいいと思います。
見たよ。
どうでした?
いい。よかった。私もう一回あれ見に行くわ。いやー、なんだろうね。妹もいいね。
妹が今度ホークアイの方に出ますんで。
ああ、やっぱり。最後さ、うん、おーっと、と思って見てた。
まあ、おーっとという展開でね。
うん。
ただね、ブラックウィードウ、これ、それこそ今日配信した MCU ラジオでも少し言ってるんですけれども、
うん、
まあディズニーが配信と同時という方針でやっちゃった関係で、
うん、
結構大手のシネコンで公開してないんですよね、ブラックウィドウって。
ああ。
東宝シネマズとか、T ジョイとか、やってないんですよ。で、なんか、ゆうすけさんに聞いたら、なんか大阪の方の単館系のいわゆるミニシアター系で上映してましたとか言ってたんで、
うん、
だから通常よりは公開関数が少ないので、うん、まあそれでもね、まあどっかでお近くでやってると思うので、ぜひぜひ映画館で見ていただければと思うんですが。
ね、私まあ地元のさ、映画館に見に行ったんだけど、
うん。
いやまあ平日見に行ったっていうのもあるけどさ、
うん、
平日の朝一番で見たんだけどさ、まあお客さん少なかったよ。少なかったけど、もう本当にさ、毎回ちょっとびっくりするのがさ、エンドロールの時にみんな帰るんだよね。
そう。
え、嘘でしょって。
もうさ、他の映画ならまだしもさ、
うん、
MCU の映画って絶対その後があるんだからさ。
ねえ。
あんたら、アホじゃないの
そう。え、エンドロールの後見ないで何しに来てんのって思って。
いや、本当にそう。あれかね、マーベルのこと全く知らない人たちかねと思うんだけどね。
いや、全く知らない人か、今日で2回目とかさ、もう知ってるからいいっていう人かさ、もうどっちかしかないって思うことにしたもんね。
もう帰る人をね、声かけてやろうかって いつも思うんですよ。まだありますよ、つって。毎回。
そうそうそう。
いや、それはさ、まあもう2年前になるけど、スパイダーマンの時もそうだったし、インフィニティ・ウォーとかね、
うん、
キャプテン・マーベルとかもそうだったけど、
うん、
大事なシーンを見ずに帰るというのはさ、
うん、
もう言語道断というか、論外というかさ、いや、あなたお金払ってもったいないですよ、と。
いや、ほんとだよね。半分損したみたいなもんだよ。
何なんでしょうね、人たちを。まあ、それはね、帰るのは個人の自由だからいいんだけれども。
うん、いや、俺で一番最後までさ、見て、さ、帰ろうって思ったらさ、結局残ってたのは私とおじさん二人の三人しか残ってなくて。
いや、その三人は真のマーベルファンですよ。
ね、おじさん偉いわーと思って。そうでしょ?
よかったね、つって握手して帰らない。
いや、ちょっと今、接触はちょっと やめた方がいいと。
あ、そうかそうか。まあ、そういうことで、一応ブラックウィドウは、ディズニープラスのプレミア配信でもやっておりますけれども、
うん。
まあ、ちょっと高いんですよ、金額が。
あ、そうなの?
3000何百円ぐらいだったんですよ。
高い。倍以上すんじゃん。
ところがですね、
うん、
自分も今回初めて知ったんですけれども、
うん、
まあ、ディズニープラスって、ね、ドコモとのあれでやってますけれども、
うん、
ドコモのスマホ持ってる人とかは、D ポイントというポイントが貯まるんですが、
うん、
そのポイント割引が使えたんですよ。
へー。
で、自分は映画館で最初初日に字幕版見て、
うん、
じゃあ2回目吹き替え版行こうかなと、シネコンに、
うん。
で、たまたまその、ディズニープラスの方をちょっと調べてたら、その D ポイントの割引が使えることが分かって、
うん、
で、自分たまたま、ポイント全部そっちに回したら、
うん、
1400円で済んだんですよ。
へぇー。
あ、それなら、もう一回映画館で見てるから、
うん。
うん、じゃあ2回目はもう1400円ならこっちでいいやと思って、まあ、物は試しということでプレミア配信申し込んで、吹き替え版は家で見たと。
それは何?何回でも見れるの?
あ、そうそう。だから一回払ったら、あとはもう無制限で。
へぇー。そうなんだ。
まあ、そのうちそのプレミア配信もね、終わって普通の見放題には当然ね、なるはずだけども。
うん。
まあ、それはまだ何ヶ月か先でしょうけどね。
うん。
だから、まともに払うとね、さすがに高い。その、二人とか三人で一緒に見に行くとかいう場合であれば、 割安になるかもしれないけど、それでもね、やっぱり映画はまず大きいスクリーンとね、大きな音響で見たいから。
うん。
だから自分も最初から、配信で見るっていうのはちょっとするつもりなかったけど、まあ2回目だったから、まあこれでもいいかなと思ってですね。しかも割引は効いたんで。
私なんで2回目見たいかっつったら、まあ全体的にもう1回見たいっていうのもあるんだけど。
うん。
もう途中でちょっとトイレ行きたくなっちゃってさ、見逃した部分があるんです。
おお。
これはいかんってもう一回見ないとわからんと思って。
今回のブラックウィードって、割と、なんて言うんでしょう。マーベルの初心者向きというような気もするんですよね。ほら、今までのキャラクターがほとんど出てこないので。
ね、そうだし、まあ話としてもわかりやすいっちゃわかりやすいしね。
極端に言ったらもうなんかアベンジャーズとか、ソコビア協定がどうしたこうしたとか、それもう分かってなくても、
うん。
なんか知らないけど、この主人公はこう、国から追われてるんだなということが分かっとけば、
うん。
もうそれだけであとね、分かるんで、その意味ではとっつきやすいかなと思いますけどね。
そうだね。何にも考えずに見ても楽しめると思う。
そうそう。例えばガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの一作目とかもね、全く他のシリーズは繋がってないので、
うん、
単発で見て楽しめるように、
うんうん
うん、今回の作品もそんな感じなんで、うん、MCU 作品まだ見られてない方はいかがでしょうかと。
はい。
おすすめしておきましょうと。
そう
ね、まあ、ここで私がおすすめしてもどうなんだろうという感じではありますけれども、まあ、こうやってね、地道に、宣伝をしておけば、いつかマーベルの中の人に届くかなと、
うん。うん。大丈夫。きっと届くよ。その時はロキ様の、等身大パネルにサインが。
まあ、地道にその日が来るまで頑張っていきましょう。
はい。
名古屋は元山に、あの男が、ポッドキャストスタジオと共に、機能し始めた。本山が誇るポッドキャストスタジオ連動型マスターが機能し始めた。なんであの時カフェ絶賛営業中。
リンゴから生まれたポトキャロ。
まあそういうことで、今回のマーベルのお話でございましたけれども、
はい、
今日はうさこがエアコンをつけてない車の中で収録してますので、あまり長時間になると脱水症状を起こすかもしれないんで。
さっきからお茶飲んでる。
あと塩分も取ってね。
ああ、そうね。そして私さ、
はい。
多分ね、さっきからなんかね、蚊に刺されてんだよね。かゆいんだよ。いるんだと思う。だってなんかかゆいもん。赤くぽっこり腫れてんですけど。
うさこの健康管理のために今日は早く締めたいと思うんですが、あと何か今日話しておきたいこととかございますか？
ある。
どうぞ。
私、この間、14日の日にさ、
はい。
あれ、私前に、三浦春馬くんがさ、最後の作品になった天柄門っていう映画を見たっていう話をしたんだけど、
はいはい。はい。
あれがさ、なんか、スペシャル版みたいな感じで、なんか一日だけ上映するっていうさ、日があったんだよね。で、まあそれが14日だったんだけど、そうなんだ、もう一回やるんだと思って、これは見に行かないとと思って、仕事終わって速攻見に行ったんだよね。で、
あれ、確か三浦春馬の命日とかだったっけ？
え、そうだっけ？
確かもう亡くなって1年経ったとかいうニュースは見たけど。
うん。この間九州行ったじゃん。
うん。
で、その間に、まあ、福岡、熊本行ってたからさ、そこの、映画館を調べてたらさ、7日の日に熊本で上映してたんだよね、1日だけ。だから、全国回ってんのかなと思って。
その日は命日ではないけれども。
うん。
あ、7月17日が命日なのかな？まあでも、どちらにしても、ごめんなさい、7月18日、今日か。今日は命日のようですね、一周期って出ましたね、今。まあ、でも結局やっぱりその1年、まあ過ぎたということでの特別上映だったんでしょうね、きっと。早いね、1年経つというのは。
早い。で、結構お客さん入ってたね。まあ時間も時間だったからみんな仕事終わりとかで来てるのかもしれないけどさ。 そこそこ待ってたよ、やっぱり。で、やっぱね、あの映画、いいわ。いい。ちょっとね、みんな、見てみて。もうざっくりしたことしか言えないけどね。演技とかさ、やっぱね、うん、この人すごかったんだなって本当に思うね。で、やっぱり、あるシーンの春馬くんの顔を見たときに、前も思ったけどさ、やっぱりね、佐藤浩市そっくりなんだよね。わ、似てるわーと思って。
佐藤浩市にね、ああ、そこは自分は意識したことはなかったけれども、そうなんだろうか。
そうなん。私の言ってんのはね、でも見たらわかると思う。
へえ。
うん。これか、みたいな。この顔か、みたいな。似てるわーって、なると思うよ。でですね、映画が終わるじゃん。
うん、
で、映画が終わった後に、まあ、それで終わりかなと思ったの。
うんうん、
で、まあ、明るくなったら席立って帰ろうと思ったんだけど、その後にさ、
うん、
未公開、なんだろうな。未公開シーンとか、
はいはい。
か、インタビューとかさ、まあ、あと、挨拶してるとことかさ、が加わってたんだよね。そこも付け足しての上映だったんだね。
まあよくブルーレイとかのこう特典映像でついてるような。
そうそうそうそう、そういうやつ。
なるほど。
うん。
そういうのを映画館で流すの珍しいよね。
まあ珍しいけど、まあ、なんだろうね。まあだから特別なんじゃない？ことがことだけにっていうかさ、まあ一年経ったしみたいな。まあ、そうだ
ね。
うん。
はいはいはい。
やっぱよかった今日来てって思ったもんね。それ見たときに。はい。そんなしんみりしたいい映画でした。大丈夫？あれ？大丈夫？今これ繋がってる？ちょっとカチカチうるさいよ、今ね。あれ？大場さん。いや、待って、急に音声聞こえなくなるとか。どうした？大丈夫？大丈夫？大丈夫？大丈夫じゃないね。弱すぎます。なんで？どうした？急に。接続弱すぎますってどういうこと？
もしもし。
はいはい。あれ？
なんか消えましたね。
うん、なんで？
いや、わかんない。何も触ってないけど。
なんかね、いろいろ見たらさ、接続が弱すぎますって言われたんだよね。
電波が弱いってこと？
電波弱いってこと。と、なんかよくわかんないから今 Wi-Fi を切ってみたんだけど。
あ、じゃあ、もう、じゃあもう、三浦春馬の話はもう、あれぐらいでいいっすかね。
いいよ。
じゃあもう、これで最後の締めだけやって、終わりますか、
うん。はい。
はいはい。じゃあちょっと、編集点を作るために。
うん。私、最後言ったけど、あれはじゃあ聞こえてなかったってこと？なんか、しんみりしたいい映画でしたっていうところ。
あ、そこは聞こえてなかった。
ほんと？言ってた。閉めてた。一人で閉めてて話を、うん、
はい、そういうことで、実は、収録中に通話が切れてしまってですね、
はい、
うさこの三浦春馬への愛が聞こえなかったんですけれども、
大丈夫、こっちで撮ってるからなんとかしてこれで、
はい、そういうことで、きたきたカフェ103回はこのあたりで締めさせていただこうかと思います。
はい。
今回もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。